リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第17節のニューカッスルユナイテッド戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのはイタツさんとトリコレッツさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ニューカッスル戦ですね。これは3対1で勝利しましたけど、しっかり勝ててよかったなっていう試合ですね。
そうですね。ちょっといきなりメンバーの欠場みたいなのが分かって不安でしたけれども、はい。
そうなんですよね。まあこれはもうスタメン発表前にいきなり発表された感じですよね。ファンダイクとファビーニョとあとカーティス・ジョーンズ、まあ、この3人がコロナ陽性反応っていうことで欠場ってアナウンスがされて、まあ、スタメンが発表されてっていう試合直前に、そういう情報が出てきたわけですけど、まあそもそも他のクラブは試合が延期になったりとかっていうのはもうすでに出てた中ですけど、ついにリバプールにも来たかっていう感じでしたね。
そうですね。もう止められない感じですね、きっと。
イギリス自体がもう感染者数がまたすごいことになってますからね。日に日に今も増えてるっていう。まあそんな中お客さんもマスク未だにしてないのがすごいなと思いますけど。
結構ザルっぽいですね、向こうの管理も含め。
そうですね。まあその辺のこれからリーグがどうなるかとかはちょっと今段階ではまだ分かってないところですけど、まあとりあえずなんかダイク、ファビーニョっていうところが、まあ少なくとも本来であればスタメンとして出るはずの選手が、まあコロナで出れないっていうところだったので結構大丈夫かなっていうところはありましたけど、まあそんな中、3対1で勝てたっていうのはまあ一つ良かったかなというところですね。
はい、
はい、
でまあそんな2人が出れてない中でしたけど、スタメンとしては大工の代わりにはこなって、アンカーのところはヘンドがやってっていう感じでしたね。マティプとコナテのコンビですけど、これは多分初めてですかね。
なるほど。そうじゃないですかね。多分あんまり覚えないですね。
リーグだと基本ダイクは出てましたもんね、ずっと。
そうですね、はい。ちょっとこの2人はどちらも基本的にはダイクの隣、まあ、ダイクがカバーに行って、まあ、マティップとかコナテは前に出るっていうタイプの選手なので、この2人が並んだときどうなるのかっていうのはちょっと不安ではありましたね、試合前。
なるほど。で、あと中盤にはオックスレイド・チェンバレンが入ってるというところで、あとはフィルミーノがついにベンチに復帰してきましたね。まあ、そんなメンバーで、試合の方は、まあ、序盤からリバプールが押し込む、まあ、予想通りかなっていう展開ですけど、結構またプレスも序盤から激しく、割と奪われても高い位置でボールをまた取りに行くみたいなのはハマってたかなっていう印象でした、立ち上がりは。
そうですね。やっぱりニューカッスルが基本的には前線にあのサン・マクシマン一人残して、あとはブロック組もうっていう形で守備をしてたので、まあ人数的にもかなり押し込めた状態で攻撃できてましたし、今おっしゃった通りこぼれたボールに対する反応はリバプールもかなり早かったので、結構なんて言うんでしょう、ハーフコートゲームというか、まあ、もっと言うなら多分アタッキングサードだけで試合やってるような時間は結構長かったですね、特に前半に関しては。
まあそんな中先制されるというのが7分ですね。
まあだからそれこそニューカッスルの一つ狙ってた、それで見事に失点した感じですね。
決めたのがシェルビーでしたけど、これはまあちょっとチアゴのクリアも甘くシェルビーに渡ってしまったっていう感じでしたよね。
そうですね。この視点はなんかいくつかのミスが重なった結果だなというのをすごく思っていて、
はいはい。
まあ、まずサンマクシマにこう長いボールが渡った時にこうコナテが、まあ、これは結構しっかりちゃんと終えてると思うんですけれども、その後上がってきたフレイザーかなとの、マークの受け渡しを、ヘンダーソンとの間でうまくいってない、ちょっと微妙になっちゃいましたよね。それで一瞬フレイザーが空いて、そこからクロス上げられてしまったと。でそのクロスボールに対して結構余裕あったはずなんですけど、チアゴがまあ多分ちゃんと見えてなかったんでしょうけど、まあ、クリアが中途半端になってしまって、 で、シェルビーのところには当たったっていうのが2つ目のミス。で、はいはい、まあ、シェルビーのシュート見事でしたが、アリソン一瞬逆に飛んでますよね、多分。
そうですね。
まあなんかプレジャンプみたいなのを逆方向に動いちゃったんだと思うんですけど、ちょっとそれは、まあゴールキーパーのことあんまり詳しくないですが、あんまりよろしくないんじゃないかなと思います。っていうなんか、ミスが一つ一つ重なった結果、見事にやられてしまった感じがしますね。
イタスさんはどうですか、うん、この失点。
いや、なんか、シェルビー戦って感じですね。シェルビーがいるとこれが起こるっていう。
シェルビーはそうですよね。また後で、その、今度はリバプール側の得点シーンにも絡んでますけど。昔、レスターにいた時も、レ
スター。スウォンジーですかね。
スウォンジーですね。間違えた。スウォンジーにいた時も、なんか似たようなのがあったような。
いいシュート持ってますからね。こう、それをコンスタントにアンフィールドで披露していくっていう。
そうですね。
うん。
シェルビーは、昔から応援してる人にはおなじみのすごいやんちゃキャラでなかなか強烈ですよね。
そうですね。まあリバプールにいた頃から結構そういうキャラクター含めて人気はあった選手ですよね。
そうですね。退場してその去り際にあのサー・アレックスに向かって You control the left and the game って言い放つみたいな強烈な
強心臓どころか心臓ないんじゃないのぐらい恐ろしいメンタリティ
ーです。恐ろしいですよね。まあでもシュートは本当にいいもの持ってるんですよね。
そうなんですよね。
昔から。
はい。
まあこれはちょっとリバプール側のミスもあったけどうまく決められてしまいましたね。はい。でまあ先制されたわけですけど、21分に追いつきますね。ジョタのゴールで。これがコーナーキックからの流れで、まあ最後、ジョタが押し込んだわけですけど、相手ディフェンスが相手同士で接触して倒れたままだったっていうところで、結構なんかそれが、どうなのかみたいな感じはありましたが、普通に認められてよかったですね、このゴールは。
そうですね。この手が飛んできて二人ぶっ飛ばすっていう。
そうですね。これはなんか妥当ですかね。
そうですね。まあ、もし頭の接触だったらなんか止めた方がいいかなっていうのは思うんですが、なんか難しいですよね。まあ、いいかなと僕は思ってますが。
まあ、味方同士だからっていう感じなんですかね。放送内でも。そんな感じで言われてましたけど、
前の試合で似たようなケースがありましたね。確か今シーズンのプレミアリーグで、
はいはい、
マンチェスターユナイテッドの試合だったと思うんですけど、なんかデヘアうずくまっててそこにガラキのゴールにシュートが決まってすごく抗議してたけど、リプレイ見るとそのセットプレーの時に味方に足踏まれたのでうずくまってただけだからそのままゴール認められるみたいな、
なるほど。まあこのシーンはちょっとコナテも絡んでるんで際どいっちゃ際どいですけど、まあその味方同士で接触して倒れてるのをいちいち止めてたら結構あれですよね、味方同士でぶつかっちゃって倒れればじゃあ相手の攻撃止まるのかみたいな話ですからね。
まさにそうですね。わざと味方にぶつかれば全部のセットプレー止めれますからね。
そうなっちゃいますよね、あの極端な話すると。まあまあリバプール的にはしっかり、認められてよかったし、まあジョタはいいところにいて、さすがまあ最初ヘディング止められてますけど、まずその位置ポジショニングがいいですよね、相変わらず。
まあやっぱり相手の守備がドタバタしてるとあんだけフリーでボールが来るんだなっていうのは
そうですね、
ありますね。
まあ止められてもしっかり押し込んで、さすがだなと。まあ早い段階で追いつけたのは良かったですね。
そうですね。
で、もう逆転ゴールもすぐでしたね。25分だから。
ああ、はいはいはい。
すぐ奪えたのはすごく良かったですよね。まあ、前半のうちで逆転できたっていうのも大きいと思います。
これがまあさっき出てたシェルビーがまた絡むわけですけど、シェルビーのバックパスを、マネが奪って、打ったシュートをがゴールキーパー弾いてサラーが決めたと。これまあ マネナイスって感じですよね、まず。
うん、よく粘ってこれシュート打ちましたよね。
凄まじい体感ですよね、あれ。
うん、倒れたら、まあ、PK もらえるし、相手もレッドだったようにも見えるぐらいのシーンなんで。
う
ん、
そうっすよね。
うん、
あれ、リプレイで見てちょっと衝撃でしたね、あのシュートは。
マネの。
はい。あの体勢で打てるんだっていう。
立ち上がりながらシュートですもんね。
そうですね。
そう。倒れ込みながらじゃなくて立ち上がりながらですか。
どうなってんだろうっていう。
うん、
マネ以外はあれできない気がするな、なんとなく。
そうですね。
まあでもサラーもさすがですね。しっかり決めて。
しっかり決めますね。結構、うん。ニューカッスルのドゥブラフカいいキーパーで、まあ、この試合もたくさん止めてましたけど、
うん
う
ん、
うまいことコースつきましたね、サラーも。
サラーはでももう、すごいですね、ゴール、今シーズン。
15試合って言ってました？連続でみたいな。
ああ、点に絡んでるみたいな。
はい、
はい。はい。
ちょっと、常軌を逸してますよね。
うん。
うん、この試合でも何回か、何でしたっけ、まあこれで15点目ですけど、14ゴール、9アシストとかでしたっけ、言ってましたけど、意味不明ですよね。
ですね。
そうなんですよね。
普通にシーズン終了時にのスタッツだし、それでも褒められるレベルですからね。
うんうん、そうですね。
そうですね。年間でかなり活躍した選手の数字ですよね。
確かに。まあ、あと記録でいくと、ニューカッスル戦、リーグ戦5試合連続ゴール決めてるみたいな。
すごいっすね。そんななりますか。
不思議ですよね。そういう相手チームももちろん選手変わるし、監督だって変わるのになぜか相性いいっていうのは必ずありますよね。
そうですね。いやー、まあ、25分で逆転できたのは、うん、いい流れでしたね。
うん、そうですね。またこのゴールも、まあ、シェルビーのバックパスのミスを招くまでのやっぱりしっかりプレッシングが効いてるじゃないですか。
うんうん、
まあ、ボールを奪われたところから始まってるんですけど、それに対して中盤の選手とかジョタとかがしっかりプレスに行ったことで、まあ、シェルビーから時間と視野を奪ってバックパスああいう形にさせたというのがすごく、まあ、この試合のいいところがよく出たゴールかなと思います。
いやーゴール後のマネが可愛かったな、なんか。
だから、あれですね、ほぼ俺じゃんみたいな感じで。
そうそうそう、そう。はい。まあ、前半2-1でそのまま終わるわけですけど、その他前半なんか印象残ってたプレーとかありました？
チアゴのミスが目立ったのが意外でしたね。
確かに確かに。
失点もそうですけど、追いついた直後にもパスミスしてサンマクシマンに、1対1作らせちゃってたんで、
うん、
まあ、ファビーニョがいない試合でチアゴがそういうことしちゃうと結構ゲームが難しくなっちゃうリスクというか懸念はありますよね。
そうですね、まあ、この試合、ニューカッスルが 4-1-4-1 っぽい形で守備をしてて、要はサンマクシマンワントップの両脇っていうのが開くので、そこからの前進っていうのがリバプールの基本的な形だったと思うんですが、まあ、特に左側のチアゴにパスを回してそこからっていうのがすごく多かったんですけど、ちょっとねこの日はイージーなミス、まあ、そこからチアゴからチャンスが生まれたシーンも多かったんですけど、この横パスのミス、さっきおっしゃった同点に追いついた直後の横パスマクシマンにさらわれたのとか、まあ、やっちゃいけないプレーですよね。
うん、
なんかここもアリソンに救われたシーンでしたね。
うん
うん、このアリソンの反応はすごいですよね。
うん、
最初はコースは甘かったかなと思ったんですけど、低い弾道でしかも逆モーションになってるんで、あれは結構大変だと思うんですけど、
うんうん、
アリソンは低い球にああやってちゃんと反応できるのすごいですよね。
前半その他何かあります？
今もちょっと言ったんですけど、この前半はまあかなり全体的にはリバプールの流れだったと思うんですが、何が違ったのかっていうと、やっぱ前からのプレスの意識の違いだったのかなって、それがまた後半、ニューカッスルが流れ取り戻すきっかけにもなったと思うんですけど、まあ、リバプールは2得点目のシーンからも言えるようにかなり、まあ、奪われても前から奪い返すっていうのをしっかりやれていた試合だったと思うんですが、 まあ、ニューカッスルはこの試合、ワントップに入ったサン・マクシマンが、頑張って追ってたシーンもあるんですけど、まあ、そんなに追ってないシーンも結構目立ってて、まあ、それは多分彼があの攻撃を長いボール自分で受けて一人で前進するっていう、まあ、そういう役目を追ってたからだとは思うんですが、まあ、ちょっとサン・マクシマンがあんまり守備に行かない瞬間にその両脇から、まあ、チアゴだったり、あとはセンターバックマティップが持ち上がって、くさびを刺すっていうシーンもこの試合結構目立ちましたよね。
うん、
まあ、そういうのが結構たくさんあったのは、前線からの守備で、そこを抑えられなかったからかなというふうに思います。
うん、
まあ、ワントップがね、そこでもう前線から守備しなきゃいけないっていうのは、しかも攻撃の正直、ほぼ全てを担ってるような状態でやらなきゃいけないっていうのはきついですけど、まあ、今のサッカーだともう、それはやらないと、リバプール級のチームであれば、まあ、絶対やられちゃう、かなり主導権を握られちゃう。っていうことになり得るのが難しいなと思いますね。
はい。で、後半、まあリバプール的にはまだ1点差だからもう1点取って試合楽にしたいっていう感じだったと思いますけど、なかなかチャンスはあってもゴールは決まらずっていう流れが続いてましたね。で、メンバーチェンジ、73分にサラーに変えてボビーで、チェンボに変えてケイタ。2枚替えでここ行きましたね。
サラー変えるんだっていうところですね。
そうですね。まあ、ちょっと不満そうな感じは、
うん、
あの表情出てましたけど。
まあサラーは本当に出た試合は全部出たい人ですからね。
そうですね。
まあでもかなり、それこそそれでかなり出ずっぱりではあるので、
うん、
まあ、どっかで休ませなきゃいけないのはそうだなと思いましたけど、このタイミングなんだなってのはちょっと意外でしたね。
そうですね。まあ日程的にはまたすぐスパーズ戦があるんで、まあそこを見越してっていう感じだとは思うんですけどね。
うん、
まあでももう1点ぐらい取りたかったんだろうなみたいな。まああれがサラーですよね。
うん、
あの貪欲な感じで。まあ、ボビーが久々でしたね、ここで。
そうですね。いつぶりだっけな。
だいぶですよね。10月の半ばぐらいでしたっけ。
ああ、そうっすね。11月のアトレティコ・マドリー戦以来。
11月か。
11月の頭ですけど。
はいはい。じゃあ1ヶ月半ぐらいか。
うん。
あとはまあ、ケイタも、ミラン戦ちょっと出てましたけど、リーグ戦は久々ですね。
そうですね。うん。ケイタも10月末のブライトン戦ぶりの出場。
うん。
スタメンはその1個前の、0-5 の試合ですね。
はいはい。0-5 の。ケイタはでも、なんか途中出場で結構積極的にシュートも打ってたし、
うん、
調子良さそうな感じありましたけどね。うん、
でしたね。
うん。
惜しいシュートもありましたし。
うん。
そうですね。ケイタすごく良かったと思います。積極的で。まあ、右足で打ったシュートもね、ドゥブラフカの反応が見事でしたけど、あれは入っていいゴール、ね、シュートでしたね。
うん。そうですね。あれはまあ、キーパーが本当ナイスでしたね。
うん。ああいう普通見えてないとこ見えてるのが、ケイタの良さですね。
うん。そうですね。で、まあ、なんといっても、あれですね。アレクサンダー・アーノルドのゴール、3点目。これが87分なんで、まあ、だいぶ終盤でしたね。
結構、まあ、結局そんなに見どころなく終わっちゃうなと思ってたんで、うんうん、まさに目の覚めるようなゴールでしたね。
確かに。これはすごいシュートでしたね、なんか。
これは、まあ、コースも、スピードも、まあ、完璧としか言いようがないですね。
すごい弾道でしたね。
そうですね。ちょっとこう、クッと浮き上がるような。やっぱりこのシュートはどうしてもね、こういうミドルシュート見ると、まあ、ジェラードのね、シュートを思い出しちゃう人はたくさんいるでしょうね。うん、
いや、ボールってあんな早く飛んでくんだっていう感じでしたね。
確かに。
サッカーボールですからね、あれ。当たり前ですけど。
確かに。
これはスピードが特にすごいですよね、ちょっと。
しかもキーパーも一応触ってはいるんですよね。
それもまたすごいとこなんですけど、ドゥブラフカの。
うん。
まあでもなんか最近、 ね、あのトレントもああいう位置でボール受ける機会が増えてて、シュート行く時も増えてきてて、なかなか決まってなかったので、うん、俺は本当に、まあ、気持ちよかったですね。
このシーンはあれですよね、そのセットプレーの直前に、ニューカッスルが選手交代してウィロックが入ってきたんですけど、その直後に、まあ、やって動かして、
うん、
シュート決まってるんですよね。で、
うん、
実況でも言われてましたけど、アーノルドに対する寄せがかなり甘かったと思うんですけど、まあ、あれってやっぱり交代選手が入ってきて、でそれでまたポジションを取り直したりしなきゃいけないっていう間にやってすぐ始められちゃったので、多分ニューカッスルの守備側にも結構混乱があったと思うんですが、
うん、
逆に言うとリバプールはそのタイミングをうまくついたいいリスタートだったんじゃないかなと思います。
うん、そうですね、これあのフリーキックの流れですよね。
そうですね、はい。
で映像的にそのフリーキックをまあリスタートした瞬間映ってないけど、まあフリーキックだったからトレントがあそこにいるってことですよね。
うん、
あの右サイドじゃなくて、
はい、
うん、いやーでも本当にジェラードを思い出した人多かったんじゃないかなって思いますね、
うん、
これは、
うん、なんかまたジェラードも入荷する戦よくミドルシュート決めてた感じがあるんで、
うん、
あの似たようにフリーキックから決めてますよね。
ああ
、あれも入荷する戦でしたっけ。
そうですね、0708ですかね多分。
はいはいはい、
まあ、あれと見比べるとそう、なんか重なると思うんですけど、改めてジェラードも意味わかんないなっていうのが際立ちはしますね。あれよりさらに遠いし、
うんうん、
このトレントは自分でボールを前に蹴ってるんですけど、ジェラードのフリーキックでルーカスにちょい出ししてもらったボールだからそんなに速さないし、しかもなんかフェイントとか入れてタイミングが微妙に自分の間じゃなかったのにぶち込んでるから、
うん、
なおさら意味が分かんないですね。まあ、ちょっと気になる方はぜひ、ね、はい、YouTube とかで探してもらえると分かると思うんですけど。
いやートレントのこのシュートは本当すごかったな。
うん、
まあ前節があのアストンビラ戦でジェラード監督がアンフィールドに来てたんで、なんかその流れもあってなんかちょっとグッときますね。
そういうことですね。うん、なエキスが残ってたんですね。
そうですね。トレントもこう、レジェンドに会って、なんか乗り移ったんですかね。まあ、トレントも23歳ですからね。
ああ、
確かに。
ジェラードがキャプテンになったのが23歳なんですよね。
うん、
まあ、そう考えると、本当ジェラードってすごいなって、うんうん、思いますけどね。
そうですね。
23歳でキャプテンって。いやーまあこのゴールは本当すごいですね。ずっと、語られていくようなゴールだったと思います。
うんうん、すごいいろんな角度からの映像が、
うん、
配信されてましたね。
そうですね、
うん。
今年でも本当スーパーゴールが多いっすよね。
確かに。
なんかチアゴの、まああれはチャンピオンズリーグですけど、すごい血を這うようなミドルもあったりとか。
うん、そうですね。まあ、オリギのロスタイムとか。
うんうん。
うんうん、
確かに。
まあ、一貫戦4-0とか5-0が複数あるので、その中に結構いろんなのが紛れてますよね。
そうっすね。ゴールが多いからな。
うん。
いや、いいことです。
はい。なんかちょっと気になったのが、今日のそのトレントのゴールを真後ろから見ると、シュート打つ本当に直前に主審のマイク・ディーンが横切ってるんですよね。
うん。そうですね。
あれ、結構キーパーからすると、なんかブラインドだったとか VAR 入りそうな。というか多分今後もっと、その、判定の線引きが厳しくなっていったら取り消されかねないようなシーンだなってちょっと思いましたね。まあきっとこう、トレントがクロスを上げて中で競り合いになるからそれが見やすい位置にマイク・ディーンは移動しようとしたんだと思うんですけど。
うん、
そしたら打っちゃったよみたいなかなと勝手に思ってます。
そうですね。これでも改めて見るとなんでそっち行ったみたいなちょっと思いますけどね。
うん、いやマジのギリギリなんで。
そうですよね。
危機一髪みたいな感じなので。
あの身のこなしちょっと受けますよね。
いや、うん、いや、まあ、逆にトレントもよく気を散らさずに打てたなっていうぐらい、
うん、
突然やってくるマイク・ディーンが映ってますね、リプレイ。
そうですね。マイク・ディーン的にも当たんなくてよかったなって思ったでしょ
う、ね、いやーですね。まあ、しかも、うん、自分のその動きのせいでこのスーパーゴールが取り消されたらどうしようっていうか、取り消したくないと思ったかもしれないですね。
うん、めっちゃ気まずいと思います。アンフィールドだし。
プレミアの主審は、本当にまあ近くから見ることが結構多いですけど、なかなかポジショニング難しそうですよね。
プレースピードも上がってますしね。
うん、
大変ですよね。
うん、大変ですよね。はい。まあそんなゴールがあって、まあこれで試合的にはもうこの時点で2点差ついたんで、うん、大丈夫かなっていう感じでしたね。うん、で、そのまま、まあ最後、ミルナーが入ってますけど、3-1 で勝利というところで、まあ最初にもあった通りコロナの影響で陽性者も出てっていう中だったんで、ちょっとどうかなっていうところはありましたけど、しっかり勝てたんでよかったですね。
それが大きいです。
じゃあ、まあオブザマッチいきますか。
はい。
じゃあトリコさんどうでしょうか。
結構難しいですねこの試合。
うん。
どうしようかな。コーナーってですかね。
お
お。この試合、まあ、それこそファンダイクが急遽欠場になったということもあって、センターバックコンビ、まあ、急増のコンビでしたし、まあ、2人とも能力は高いですけど、さっき言ったようにタイプ的に、ちょっと似てるところもあって、バランスどうなるのかなってすごく不安だったんですが、まあ、試合始まってみると、まあ、マティップが前に出て、攻撃面ではマティップがすごく目立ってたし、まあ、守備面では、非常にライン高い中で、サンマクシマっていうスピードのあるドリブラーにボールが渡るっていう、まあ、怖い展開はかなり何度もあったんですが、まあ、最初の失点シーンはね、実際失点してしまったんですけど、それ以降は、結構裏のスペースコナテがしっかりカバーしてくれたおかげで、ニューカッスルの反撃、まあ、後半は結構そういうシーンあったんですけど、まあ、コナテがしっかり抑えてくれたっていうのは結構大きかったかなということで、まあ、急遽出場したという点も含めよく活躍してくれたなと思いました。
そうですね、コナテは良かったですよね。
なんか入荷する時にもコナテサイドからに長いボールを送ること結構あったので、ちょっと狙ってるのかなとか思ったんですけど、
うん、
まあでも逆にそれをしっかり抑え込んでくれたのは素晴らしいと思います。
伊達さんはコナテどうでした？
いや、良かったですよね。まあ、サンマクシマン結構効いてたので、
うん、
走れるし意外と収められてましたよね。それが怖かったですけど、まあ、1対1とか、まあ、あと先制点を陰で生んでたコナテっていうのもあるので、
ね、確かに、
はい、
そうですね。
あとでも1個ドフリーでヘディング打ったのにだいぶ枠外だったのはちょっと残念でしたね。
ああ、ありましたね。ああいうのが決まってればよかったですね。
そう、あそこはヒーローになるチャンスでしたね、コナテは。
じゃあ続いて伊達さんお願いします。
これはシェルビーなんじゃないですか。テルビー劇場でしたよね、完全に。
確かに、そうですね。
いや、本当に、いや、なんだろう、相手のミス絡みでしか点取れなくて、自分たちの失点もシェルビーみたいなところがあって、なんだろう、そう、相手のポカのせいでしか点が取れないのはちょっと不安だなって思ってた部分もあってですね。
うんうん。
まあ、なので、最後のゴラストを決めた、アーノルドにしたいと思ってました。
なるほど。まあ確かに今言われてたみたいに1点目も相手のディフェンダーがまあ倒れてたりとか、2点目も相手のバックパスっていう、
うん、
まあ、確かになんかミス絡みみたいな感じでした
ね。そうなんですよね。ここのとこ1点差の試合が続いてて、まあそれが解消してほしい中で、まあ点取れてるけどみたいなのがあったので、
うんうん、
まあ最後の一発がなかったらシェルビーに持ってかれるところでしたね。
うん、確かに。
で、アーノルド、まあ今シーズンのアーノルド本当にすごいなと思ってるんですけど、この試合はなんか1対1作られたシーンあったと思うんですよね。フレイザーだったかな、
はいはい、
にギリギリでスライディングでボール取るシーンもあって、
うんうんうん、
まああれは本当にね、0-100のプレーだと思うんですけど、紙一重で PK だったかもしれないんですけど、まあ、うん、本当のディフェンダーとしての仕事も果たす素晴らしい活躍、かつその後にさらにミドルシュートっていうので、まあ夢あふれるプレーでしたね。
そうですね、僕も トレントなんですけど、まさに、今、板津さん言ってたような、守りの、あれ、64分ぐらいだったと思いますけど、カウンターを受けて、トレントのタックル、あれがまあ、ギリギリボールに行ってたっていう判定で、何もファールになってないと思うんですけど、あれはまさになんか、ギリギリでしたね。あれがまあ、PK とか、まあ、そのまま決められてたりとかしたら、時間帯的には同点になってたわけなんで、2-2 になってたわけなので、流れ的にもだいぶ変わってたかなと思うんで、あのプレーは相当大きかったなって思いますし、まあ、その流れで、最後 3-1 にしたっていう、2-2 を阻止して3-1にしたんで、僕もアーノルドかなと思います。いや、まあ、ゴールも気持ちよかったですしね。
そうですね。もう、カスヤさんがシーズンベスト級って言ってましたからね。
はい。トレントですね。その他、上がってない選手で、なんか、これっていう人はいますかね。
まあ、コロナ陽性者が多かったからか、キーパーのベンチ入りが2人で、キラハーとピーター・ルーガーが入ってましたね。
そうですね、
まあ、全然試合は出場してないんですけど、多分初メンバー、ああ、でも、リーグカップとかあるかもしれないですけど、まあ、はい、ちょっと、ベンチメンバーも、まあ、不思議というか、新鮮な感じでしたね。
そうですね、うん。アドリアンじゃないんだって思いました、ね。
確かに、確かに。
なんか、これ、リバプールに限ったことなのかどうか分かんないですけど、こういう時に、まあ、例えば、モートンとか、若手の、うん、まあ多分出ないと思うけど、若手のフィールドプレイヤーを入れるっていう手も十分あるわけじゃないですか。
うん、
リバプール割とゴールキーパー2人入れません？
入れますね。
うん。なんかアドリアンとケレハーとかそういうシーンも結構多いんですけど、なんでなんだろうなってすごい思うんですよね。
うん。CL でよく2人出てますよね。キーパー、ベンチ入り。
まあ確かにゴールキーパーって、それこそほとんど第3キーパーとかベンチ入りする機会すらない。ので、うん、普通で言ったら、まあ、こういう時に入れてあげるっていうのが一個の温情なのかなっていう気もしますが、うん、なんか不思議ですね。
そうですね。まあまあそこは何か考えがあるんでしょう。うん。うん、まあさっきも、話出ましたけど、ケータはなんか調子はそうそうで、うん、この先楽しみだなって思いましたね。まあ、この先があるかどうかわかりませんが
、うん。そうなんですよね。
そうですね。
結構、リバプール的には前向きな状態なのに、うん、コロナだけちょっと厄介ですね。
そうですね。今これ話してる時点ではちょっとどうなるかわかりませんけど、まあ、中断の可能性は大いにあるかなって感じですかね。うん、
そうですね。そうしないと良くないレベルまで来てますね、本当に。
そうですね。まあ、その、選手に陽性者が結構出始めてるっていうのが一番大きいかなって思いますね。結構不思議なのが、ダイクもファビーニもカーティスも、ね、ギリギリまで練習してると思うんですよね。普通に、クラブのツイッターとかにも、練習風景の写真とかで写ってますし、なんかそれで陽性出るんだってなると、まあ他の選手も結構不安だと思うんですよね、やっぱ。その辺の、まあ他のクラブも一緒ですけど、選手に結構やっぱ陽性者が出てきちゃうと、さすがに厳しいなって。それだとあんまりこう無観客にしてもどうこうなる感じじゃないですもんね。
そういう危険にさらされた状態かもしれないっていうのが頭の中にある中で続けていくのはちょっと辛いものがありますよね。
そうですね。まあもちろんその主催というかリーグ側からしたらいろいろあるのはもちろんですけど、難しい問題ですよね。
そうですね。特に今シーズンのスケジュールっていうのは、来年のワールドカップが、まあ、秋冬にあるっていう変則的なところなので、まあ、日本のサッカーも含め、結構そこは、普通と違う、まあ、考えなきゃいけない要素っていうのはあると思うので、まあ、なんか、6月までに絶対終わらせなきゃいけないみたいな話も聞きますし、ちょっと、どうなるのかですよね。
まあ、中断したら6月絶対は無理な気がしますし、まあ、そうすると、いろんなところが難しくなってくるって感じですよね。まあ、アフリカネーションズカップもどうなるかっていうのもありますし、いろいろちょっと先が見えないですね。
ですね。
今のところアフリカネーションズカップもやるっていう予定っぽいんですよね。
ねえ、それも意味がわからないですよね。
それがわかんないですね。
そうですね。
まあ、放送中でも言われてましたけど、やっぱ隔離期間とか前後に挟んだり、でチーム勝ち抜いたりすると本当に数ヶ月っていう離脱に、まあ、そういう、ね、問題じゃないっていうところもありますけど、実際そういう選手の移動とかがあったりするのと、やっぱ安全も確保しにくくなっていくと思うので、なかなかできる状況じゃないんじゃないかなと思うんですが、
まあちょっとどうなりますか。まあ、リバプールは本当直近でまた試合がありますしね、スパーズ戦、これアウェーだからロンドンに行くわけで、まあ、それもちょっと不安だなっていう。
そうですね、人が多いところは怖いですからね。まあ、そもそもスパーズの試合が直近延期されてますからね。
そうですよね。どうなりますか。
はい、
まあそんな感じですかね、今回は。
はい、
まあちょっと先行きわからないところで、リバプールにも陽性者が出てっていう、不安な中でしたけど、まあ目の前の試合はしっかり勝ち点3を取れたという、ニューカッスル戦でしたと。はい、では今回は、そんなニューカッスル戦の振り返りをしてきました。感想などありましたらぜひツイッターでもお寄せいただければと思います。あと最後にお知らせというかお願いですが、第3回ジャパンポッドキャストアワードというものがありまして、その中のリスナー投票によって決定するリスナーズチョイスというやつがあるんですけど、ぜひこのリバプール雑談ラジオへ一票入れていただきたく、聞いている方のご協力をお願いしたいなと思っております。概要欄のところにリンクを貼っておきますので、ぜひ、投票していただけると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。